こんにちは、お布団です。ちょっとね、あまりにも間が空きすぎてラジオどうやって撮ってたかなって思い出すところから始まった。でしかもいつもこのラジオを撮るときって何の台本というか何もなくて突然話す形式にしてるんですけど、台本とかめんどくさいから、あ、これできるかなって思いながら、まあ、今撮ってるんですけど、本当は1週間に1回ぐらいラジオ上げたいんですけど、これいつぶりだろうな、多分3月2ヶ月前ぐらい。2ヶ月もおかしいな、毎週撮ろうって思ってたのに2ヶ月も経ってしまったわ。ということで、ちょっとね、その3月にいただいてたレターをまだ放置、もう既読無視しててちょっとこれをね、ずっと返したい返したいとか思いながらいたのだから、それ突然読むね。どこかの回で、あのおすすめの漫画で、そう、血の輪立ちのことを喋ったんですけど、それに対してのレターが来てます。読みますね。お布団様こんにちはお布団様お布団様こんにちはこんにちは。このラジオを聞いて血の輪立ちのことを知り、9巻まで読んでみました。確かにやべえ漫画だと思いますが、なぜか聖子と聖一の気持ちもわかる気がします。ワウワウでドラマ化にもなったみたいですね。私事ですが、義理の両親は非常識なところが目立つ人たちで、早く死ねばいいのにといつも思いますし、実の母もうざいなと思うことも多々あったし、心配性かと思えば放任的なところもあり、私が子供の頃、保育園の行き帰りは一人で徒歩だった記憶があり、大人になってその記憶が正しかったか母に確かめたら間違っていませんでした。おお、片道10分くらいとはいえ、どうにかなってもいいと思っていたのかなと思わざるを得ません。こんな複雑な世界が神前に構築されるわけがない。きっとこの世は誰かが作ったんだろうと小学生の時から思い続けていたりもします。話は変わり、天神というゲームはやったことありますか？アニメ化もされていて、私はアニメしか見たことありませんが面白かったです。へー、これからもラジオ楽しみにしています。もうね、ラジオ撮ってないな、はぁー、撮りますね。ってことでありがとうございます。天神というゲームはやったことないですし、天神アニメも見たことなくて、そう、天神公式サイト行ったけどやっぱ知らないわ。なんかね、アニメって本当に全然見なくて、本当に全然見なくてあのね、どれぐらい見てないかっていうと、魔法少女マドカマギカは見た。これは友達に勧められてマドカマギカは見たぐらい。アニメっていうともうそれぐらい、もっと遡っちゃう。もう多分ワンピースとかドラゴン、もっともうドラゴンボールとか多分それぐらいかな。アニメって本当になんで見ないいいのか分かんないけど、そこにまでね行く時間がないのかな。もう漫画読むぐらいになっちゃって。そうだから、おすすめされたものは見たいなと思ってるんで、天神機会があれば見てみます。で、そっちのわだちね、そうやべえ漫画なんですけど、そうなの、聖子と聖一の気持ち私も分かる気がするんですよ。なんかね、結局同じ血が通ってるっていうだけで、そう、縛られてるっていうか、その家族っていうくくりになっていて、でこの血の輪立ちのこの聖子っていう母親と息子の聖一っていうと、もう依存関係じゃないけど、まあちょっとこの血の輪立ちの先の流れによって、まあ解釈が変わってくるけど、かなりね依存状態に、まあ、お互いなってるんだけど、私もそれすごい分かる感情で、私もまだ小さい時って言っても多分中学生ぐらいかな、 高校生になったらまた変わってきたんですけど、中学3年生まで私も母親が一番だと思ってたから、一番というかもう従わなければいけない存在だと思ってたから、結構どす黒い感情があったんですよね。そうだから、そう、わかる気がする。そうし、あと、そう、義理の両親死ねばいい。そう、もう義理の両親なんて、だって他人ですからね。 もっともっと他人、ただの他人だからね。大変ですよ、他人と家族になるって。まあ家族も他人なんだけどね。そうなんですけど、大変ですよね。自分以外の人間と密にならなきゃいけないのって、まあ、努力しなきゃいけないですからね。ちなみに私の義理の両親、そもそもね、義理っていう私言い方がすごい好きじゃなくて、義理ってなんやねんってなりません？ 両親、義理の両親、両親じゃないしってなりません？まあこれどっかで話した気がするけど、だから義理はあんま使いたくなくて、両親でも何でもないし、義理でも何でもなくて、ただの夫のお母さん、お父さんなのでね。そうで、私の、まあそんなこと言ってるけど、私の夫の両親はもう離婚してお母さんしかいないんですけど、もうお母さんがめちゃめちゃいい人でね、もう私はずっと感謝をしているんですけど、そうだけど、まあ他人なんだけど、夫の夫お母さんは私のことをね、家族って呼んでくれてね、すごい感動したっていう、なんか今までのこう他人だからとかいう話の後でなんですけど、そう、私の母親よりも母親になってくれた人なんですよね。そう思うと、私がその家族とかを他人呼ばわりするのは、まあ、もしかしたら、自分を守りたいのかもしれない。家族って何ですかね。 何の話してるんだっけな。そうで、こう今回このねレターを読んで伝えたいことっていうか、話したいことは、もうさっきから言ってるけど、所詮他人なんですよ。で、私がずっと思い悩んでた小さい時、中学3年生までの私って、家族のことを他人と思ってなくて、お母さん、お父さんだと思ってたの。そういう存在だと思ってたから、だから自分の意見を言っちゃいけないと思ってたし、あと従わなければいけないと思ってて、でそれってどういう意味かっていうと、従わないと嫌われちゃうとか、私母親にすごく好かれたいと思ってたから、嫌われちゃうと思ってたからさ、だからなんか本当に静かな子だったんだよね。なんだけど、高校生になってから初めてね、あ、お母さんって他人なんだってことに気づいたの。なんで気づいたか忘れちゃったんだけど、そのお母さんっていう人じゃないんだよね。ただの人間でさ、ただの私と同じ肉でできた人間で、自分とは全く別の人だから、たとえ家族とか遺伝子がどうとかでも、性格も違うし考えてることも違うから、だから従う必要なんてないし、従えないことってたくさんあるってことを高校生の時に初めて知った時に、もうショックっていうか、ショックっていうよりも心が解放されていく感じがあってね。そこで私、いろいろやりたくないこととかやりたいこととかを高校生の時に初めて母親に伝えることができたの。で、その時にね、私の母親は「分かった」っていう一言で終わったの。そのもっと怒られたりするかと思ったら、ちゃんと受け入れてくれてさ、あ、なんだって、自分の中に怖い母親像をただ置いてただけなんだって。だから、その自分の中の母親と今目の前にいる母親って全く別だったんだっていうことに気づいて、なんかね、そう、そういうことがあった。だから突然、なんかあれなんだけど、自分のね、子供とか、またはもっと私みたいに思い悩んでる子供がいたらね、家族関係でもう他人だってことを、とにかく伝えたい。自分と 家族は別の人間ってことを知るだけだから、本当にね私も知りたかったなと思って、もっと初めに。そうすればねもっとあの当時楽に生きれたなと思って。だってさ、中学校の時とか一番楽しい、一番楽しいっていうかさ、いろいろ多感な時期にさ、私クラブ部活とか入らなかったの。そう、習い事に忙しすぎて別にやりたくもないね。そういうのとかあってさ、部活入りたかったんだよね。帰宅部だったんだけど。そう、まあだけどね、気づきはあったんですけど、自分が子供の時の時にから見た家族と、自分が親になった時に見た家族ってなんかまた全然違くて、そう、その血の輪立ちで言うと、まあ、聖子の視点から見た、まあ、家族、聖一含めね、あと夫のことも見た時のこともちょっとわかるんですよね。その子供の時、結局親も突然親になるわけなんですよね。そう、よく子供が1歳になった時にお母さんも1歳みたいな、なんかよくそう言われ方するの、それ本当で、お母さんになったのなんて生まれて初めてだし、だから子供への接し方に間違いはあるんですよ。そう、いい親になりたいとか、まあ、自分の中でこういう親になりたいとか、子供にはこう接したいっていうのは、まあ、もちろんあるんですけど、そこで間違ってしまったこととか、私は間違ったなっていうこと結構たくさんあるから、なんかそれを反省したり、または反省しなかったり、子供から教わったりとか、まあそういうこともあって、まあ、成長していくんですよね。そう、だから親も未熟なんですよ、同じように人間だから。っていうのって子供の時になんて絶対にわからないんですよね。それって、そう、だから私あんなに、私父親のこと大嫌いなんですけど、だったんですけど、親が離婚してから、だから10年前ぐらいかな、10年前ぐらいに親が離婚したんですけど、それ以降に初めて父親のことが好きになったというか、あ、こういう人なんだっていうのが理解できて、それを、ね、理解できた時に初めて全部許せたんですよね。子供の時にされた嫌なこととか、あんまり仲が良くなかったから、すごい怒鳴られたりとか、結構嫌な記憶ばっかなんですけど、それを全部許せたんですよ。なんでか分かんないけど、ああしょうがないのかもなって思って。なんかさ、いろいろ話飛ぶけど、私の親って23歳、お母さん23歳で、でお父さんが26歳かなで結婚してるので、さ、23歳と26歳ってさ、まだ子供じゃんそれで結婚してさ、働いて子供育ててさ、もうそれ大変だよねって思ったわけ。私はさ、もっと30歳になってから子供産んだからさ、その20代と30代ってもう本当に人間的に違くてさ、なんか分かんないけど、そうだから大変だったなって初めて分かったのそう、そういうこと。あと、こんな複雑な世界が自然に構築されるわけがない、きっとこの世は誰かが作ったんだろうと小学生の時から思い続けていたりもします。へー、面白いですね。自然に構築されるわけがない、そうね、世界のことあまり考えたことなかったなんかさ、年取ってね、最近気づいたことがあって、全てのね、この今ある世界での世界ってね、多分自分の見方とか考え方で全部変わるなって最近思ってて、だから多分 構築してるのって自分なんですよね。この世界を構築してるのって、例えば目の前にあるものとかの見方って、その人間全員違くて、だから自分がそのものの存在を決めてるっていう感じ。ちょっと言葉で突然説明できないな。だからそのものだけじゃなくても、その人間一人の人間もそうだし、感情もそうだし、その感情の受け取り方一つとっても、感情とかもただあるだけなんだよね。物もそうだけど、だけどそこに構築、その存在を構築してるのって自分なんだよねって思うそうだから誰かが作ったんじゃなくて、多分あなたが作ってるこの今の世界は、はいでいいのかなこれな、このレターなんだっけ、何か感想ですよね。ありがとうございます。ちょっとこのラジオね、ゲームのラジオなんですけど、ゲームの話はしてないな、どうしよう、また次回しようかな。今回はそう、このレターずっとね返したいと思ってたので、ありがとうございました。ではまた。